横川ことみと
岡崎みずきと
藤本のりこの
ノープラン放送局なんとかなるラジオ。
いつも揃ってますよ、
うん、すごい今回すごい
なんか立てた感じがしたノープランなんのことやら分かってない
分かんない急に
ちょ
っとご無沙汰しました、
はい、しっくりきます ね,
ねやっぱそうですよ、ね、私本年最後
あそうです、ね、
の放送回なんとか駆け込んでまいりました
おかえりなさ
もう今日テーマ重大ニュースですって
そうなんです
ありすぎて困るぐらい本当に大変だったわ
密度の濃い
密度の濃い1年でしたわ本当にもう
私あのずっと考えてるけど全然浮かばない、
うん、何もない年は何もないのよ
平穏無事 それとも波も
あの淡々とする
良いことも悪いこともみたいな
良いこと悪い何にもないですね
でもねいつも思うんだけど平和が一番幸せ、
まあ、そうですよね
ちょっと退屈よねって言ってるぐらいが一番幸せなんだなって本当につくづく思う1年でした
は
は皆さんも今日はいっぱい書いてくれてるようなので、は
い、ありがとうございます
ガンガンに読みつつも、
はい、
あと私がいない間にコミケが通ったっていう
噂そうなんですよ
そうなんですよ
そうなんですよ
そう
なんです
よそうよねそうよねなんかそれでみんなもざわざわしてるような
そうなんですよ
その辺のこともねまたあの
ご用意紹介あった重大ニュース
あったね
ご用意紹介を、ね、発表しますのでね私もよく知らないですけど、
ね、あそうなんだそうなのね
あとで、ま、でもこの話はまあテーマでね
あそうなの
これまだだってオープニングでしょ
そうですか、ね、最初から盛り上がりすぎるとねまたいろいろとあるしね今日は普通歌もあるし、
はい、
テーマもあるし今年最後だし、うん、まあどういうふうに話が転がるか伸びるか
たくさん紹介する気です今は
今は
あの時間が経つとどうなるかちょっと分かんない、
うん、まああの流れによって
今はそういう気持ちでいっぱいだってことは伝えたことい
つもそうよオープニングの時は
なんとかなるっていうのがねこのラジオなん
でいつもいつももう更新していこうとメールを読む枚数をね
ああなるほどなるほど
今日こそ読めるってね
そう
思いながら誰かが休むたびに今日こそ読める
もうねいない誰かに常に他をねそうそうあいつがいるから読めないんだよってね
でもどうしよう私が休んだ回がいっぱい読めたりとかしたらちょっと切ないな
あ休んでいいよやってみようか
いやいやいやいやいやそれはどうか今年最後の放送、
はい、
スタートです
はい
ということで、
はい、
本年度最後、
はい、
いろんなことがありました。
ありました。うん、なんかそんな中、
うん、
最後に本年度最後に、
ね、今年最後に、
本年度最後の放送に
滑り込みで
駆け込みで初めましてさんが来てるので、
う
ん、紹介したいと思います。
はい、
こちら。アイシャビートさん。
アイシャビートさん。
がいただきました。ありがとうございます。山川さん、岡崎さん、藤本さん、はじめまして、こんにちは。
はじめまして。
九州の隅っこで農家やってるアイシャビートと申します。
なんか一番南来たんじゃない？
あ、そうかも。はい。私、藤本さんが数年前に出演されたラジオの総集編を最近入手し、このラジオの存在を知りました。
そんなところで
また私の携帯端末にタブレットが加わり、仕事中でもネットラジオが聞ける状況になりましたので、頑張って1回から聞いてきます。
農家
やりながらラジオ流してるってこと？
あ、そういうこと？作る方じゃなくて売る方ってこと？
でも農家って作るおうちの、あれ？
あ、でもほら、そうかそうか、作るって言っても、例えばハウスとかだったら、そこでラジオ流すことはできたりするよね。
ね。
そういうことだよね。
仕事しながら聞ける
の。賑やかな野菜ができそうですよ。
元気な野菜が育つよ。
トマトとか、なんか野菜にね、クラシック聞かせるといいんだけど。
ありますよね。
我々の笑い声を聞かせちゃったら大変なことに。
元気な野菜になりますって。それは元気になります、元気に。
12月の放送に間に合っているか分かりませんが、良いお年をといただ
きます。間に合いました、
間に合いました。本当に第1回から頑張って聞いてくださっているようで。 その都度メールをいただいてます、
ね。多分、一回聞くたんびにその感想を、
この
数日の間だよね。だって、これが本当に一番最初のスタートだとすると、う
ん、
最初
に送って
くれてるのが、11月29日ぐらいだもんね。
そうですね。
そっから、
からもうなんか53回まで聞いたそうですよ。このメールでは。
い
や、本当ですよね。
すごくないよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと30回頑張ってください。そう、
本当に。年内止めないんだね。
年内に行けると思います、このペースなら。
ね、まあね、このペース続けられるならね、相当早いよ。
いや、相当早いよ。
相当いい仕事環境だね、そしたらね。
そうだ、
本当に完全に仕事中に聞けるってことだよね、
き
っとね。
ありがたい。ありがとうございます。また。感想メール送ってください。
はい。なんかね、毎回毎回の感想だから、すごい一休さんとは違う意味で、
その
時の当時の流れとか、時代がわかるのね。その時はこんなものが流行ってたんだとか、
ありますよね。
確かに。
今この業界を席巻してるものが、これからですよ、みたいな勢いだったんだとかね。
本当ですよ。
びっくりびっくり。
時代の流れ。それぐらいやってんのね。私たちもう結構やってますからね。
そうだよね。
ありがとうございます。
時代が変わった。
久しぶりの初めまして
ね。このまままた出血確認されるようになるからね。
うん、気をつけてね。
覚えましたよ、大丈夫。
インパクトはあるわ、本当に。
インパクトあるしね。
ね。
いや、本当勇気ある方だ、ね。
ちょっと待って。
どういうこと？
これから書こうと思ってた人がちょっと止まっちゃうから。
止まっちゃう、
ね。やや、レベル上げられた、みたいな。
本当に。帰ってきてほしいんですよ、はじめましてさんとか。
そりゃそうですよ。
ずっと聞いてるんだけど、うん、
聞いてるけど、メールは出したことがないっていう人ね。
そう。いや、敷居高いでしょ。
いや、言うからだよ、そういうこと。
私だったらかなり勇気いるもん。このラジオの。
なんで？な、どういうところ？ 80
何回目ぐらいにメール出すってさ。
なんでどういう勇気がいるの？
なんか、だってもうちょっとなんかさ、
うん、
家族的な感じじゃん。
てか、もう、普通に怒ってるからね。
そうそう。
普通の、普通の番組ではないよね。リスナーに対してコラーとか、割愛すんねーみたいな。
いないのに名前呼ぶとか。ないからさ。だから、なんかちょっと、あ、なんかすごい、みんなアットホームだから、ちょっとなんか、入りそびれちゃったなってなっちゃいそうじゃない
ですか。なんでそんなことないでしょ、一歩入ったらアットホーム
よ。そうよ。
入ってくる。本当に最初の一歩なんだよね、きっとね。で、入ってきたら、
う
ん、リスナーさん同士でまたこう交流があって。
どちらかというとだってさ、リスナーさんの方がさ、
うん、
と横のつながりが強くてさ。
うん、そう、知らないうちに、ね。
いつの間にうちら知らない間にさ。
そう、我々いなくても自分たちでイベントやってるから。
そうなの。
そうなのよ。
だいつの間にかだから、アイシャリトさんも。
いや、
九州のね、
端っこだからね。
今はもうネット環境が
変わ
ってますから。
そう。
会えなくてもね。
会えなくても、
連絡できちゃう。
繋がれるから。
下手すると仕事中にこう、電話で会話しちゃってるかもしれないから。
怖いな
ぁ。いろいろできちゃうから今ね。
ね、まあね、ほんと。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
これからもお願いします。
はい。
さあ、じゃあいつものメンバー
いきますか。
はい、ちなみに今回のテーマがその重大ニュース、
はい、ナルラジ的重大ニュース2015です。
はい、2015、
はい、
いっぱい来てるようなので行ってしまいますか。
いっぱい来てますよ。はい、
じゃあまずこの
じゃあお願いします。
ふわっと一番上にあった人ふわっとすいませんね、いろいろと。藤原貴明さんです。
ありがとうございます。
はい、ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
はい、さて今回のお題、ナルラジ的重大ニュースですが、思い当たるのがいくつかあります。
はい、う
ん、まずは、まいちゅうさんですね。まいちゅうさんがやっていたクラブさん閉店ですね。
あ、
なるラジ的重大ニュースではないけどね。
クラブ的重大ニュース
だね。藤原的重大ニュース。
ああ、そっか、そっち
ね。そうだね。
はい。
いろんなリスナーさんたちと行ったそうですよ。
あ、
はい。あ、デチコト祭りなんかもやったの？
はい、そうなんです。お店貸し切って。
そっか。もうたくさん詰まった、思い出のたくさん詰まったお店でした。はい。で、閉店前にまいちゅうさんがゲストに来られたのも印象部活だったです。
それ
は一応なるラジリングにちょいだけ被ってるということですね。はい。で、これすごいよ。いやいや、個人的なニュースとしては、人間計算機さんが、はい、違う県に引っ越したことです。
あれでしょう。
あそこにね。
すべてを捨てて。
そうなの？
あそこにね。
あそこに行ったってやつね。
へぇー。
聖地にね。
あ、聖地なの？
聖地に。
へぇー、そうなんだ。
ね
え、図らずも私も実家に帰って、藤原さん本当に、引っ越しをしたんだ。
そうなんですね。うん、実家に。
ん？
なんか、うん、なんか引っ越すかもみたいなメール私どっかの片隅で見たような
引っ越しま、引っ越しましたっていうメールが来てました。
そうなんだ。同じ県の住民になったんだけど、うん、今度はなぜか同じ県や近くに住むとなかなか会えないというのはナルラジの伝統なんでしょう。
逆にね。
なるほどね。で、3月の水玉イベントで、
はあ、
ポスター掲示
はい、私の誕生日イベントで、うん、あの、私のやったキャラクターが何人か、
おほほほほほほ
書いてくれてるポスターを、うん、
ポスターにしてくれて、そんなことをやってくれてたんだ。
う
ん、
ステージ上に出たら貼ってありました。
出てきて、何やれってなったんです。
そしてもう一つ、これは完全に私事なのですが、はい、イタシャコンテストで賞をいただきました。
すげえ
藤原さん、イタシャ乗ってるの？
イタシャ、イタシャ写真送られてきた。
送られてきてました
よ。うんうん、あー、うん、あったあったあったあったあった、そういえば、うん、あれが賞にいただいた。
すごいね。
すごいな。
ねえ。っていうのが私からの重大ニュースですということで、他の方がどんなニュースを書いてくるのかも気になります。それでは、まあ、
かぶりそうです
そんなことないか。近くに来ると会わなくなるんだね。やっぱ いつでも会えると思うと会わなくなるのかな。
いやでも藤本ちゃん近所に越してきた時に会うようになったよ。
近所に越す前から近所だったしねずっと近所だよ、ずっと。
ずっと近所だけど、
ね。そういうもんだよね。
近所、近所すぎるとよく会うのかな。だからちょっとあの、会おうと思わないと会わないぐらいの近所だと会わないのかもしれない。
なるほどね。まあ、お互いアポイント取らないといけなくなっちゃうから、それよりも、ちょっと例えば量いっぱいできたけどなんか食べる的なところにいると、結構頻繁に会えるんじゃないのかな。
すごいなんか、昭和って感じじゃない？
昭和。
なんか、うち作りすぎたので、どうぞみたいな。そんな感じじゃん。
ああ、実家って感じ。
でしょ
あんまり東京ではやらない、ね。
やらない。
あ、でもそうなんで、ね、だって隣に誰が住んでるのかわからない、うん、
知らない状況
になってるから。
知らないって隣なかった。
そうじゃん
いや、隣はある、隣はある。うん、隣はある。
うん、まあ、あの、実家の方ね。
そう、ね、
隣の家自体は
隣の家はあるけど、隣の部屋はない。
部屋はない。
なるほどね。
だんだん赤裸々になってくる。私の家事情
が。あ、本当だね。
やばいやばい。やばいやばい。
もうね、貸し借りとかね。
そうです
ね。醤油貸してみたいな。でも実家で会った醤油貸してって。
でもね、団地レベルではあったような気がするんだけど。
本当に私やったことないんだけど。
うん、いやでも作りすぎたっていうか、うん、あの、作ったからあげるとかは。
あ、あったんだ。
あるよ。だから、うちの実家は、野菜作ってあげたら、鮭になって帰ってくる。
すげえ。わらしべ長者みたいな。
釣ってきたからどうぞ、みたいな。じゃあ、うちでできた野菜をどうぞ、みたいな。
物々
交換みたいなのはやってる。
そうか、そうか。
昔はそれに、あの、宅配便のお隣さんに預けるとかすごい
よ。
そうすると、あ、梨が届いたのねっていうのわかるから。
あった
今しみたいな。
絶対
やらないし、
もう。都会は絶対無理っすね。
もう、それこそ、あの、宅急配便がそういうことを絶対やらないよね。やれて宅配ボックス
でしょ。それネットニュースになっちゃう。
確かに
そんなことしたら。
本当だね。
隣に預ける
か。そう。責任問題じゃん、みたいになっちゃうよね。
わー、なんか、せちがらいね。
でもなんかね、隣が預かってくれれば便利なのにね。
ね、本当にね。
そう思う。仲良くなんないと、隣
と。隣誰だか知らないのに預かられても困る。
そうだね、確かにね。いつでもどうぞとか貼られてたら怖いよね。
怖い。
なんか、そうね。事情が変わってきたんだなって感じですね。ありがとうございます。
じゃあ、
うん。
また上から行こう。これは、あの、だから選んでるわけじゃないからね。
そうそうそう、シャンプルだから。たまたまよ。
たまたま上にあった。はい、こちらですね。岡崎先生、こっちは藤本ちゃんの、こんにちは。
こんにちは。
早速私、日月の、ナルラジ的重大ニュースです。
はい。
第3位。
はい。
あれ、3位から？
すごいね。重大ニュース。
山川琴美さん、防湿付きの輪投げをするため、両国国技館。
何それ？
この間、両国国技館で、あの、トゥーハットじゃないな、アクアプラスさんの、私が、あの、出てた作品のイベントがありまして、
うん、
私呼ばれなかったんですよ。
その話が読めないんですけど。
私は、
イベントにね、
イベントの出演者としては呼ばれなかったんですけど、宣伝活動をしたんです。
なるほどね。なるほどね。
宣伝ラジオをやって
ったんそれで11月にいっぱい、なんかあの、こう、山川さんがいろんなバーソンで聞けたみたいなのが入ってたのね。
で、一応、そのなんかお祭りみたいな感じだったんで、輪投げのゲームがありまして、そのボイスを撮ったんですよ。
あ、それはちゃんと撮ったのね。
だ私の参加はここのみなんです。当日参加はこれのみなんです。
あとは広報活動ね。
そうそうそう、広報活動。
広報活動。
なんか AKB 的な。全員が全員当日やるわけじゃないみたいな、ね。
当日は現れない。私自身はね。みんなちょっとね、私があまりにもこう言って、うん、空いてます
よね。
山川空いてますよってずっと言ってたんですよ。その日山川空いてますって言ってたんですよ。だからみんな本当に私がいつかなんかちょっと
来ると思ってたの？
なんか、うん、
サプライズ的に、
そうサプライズ的にどっかにいるのかなってちょっと思ったらしいんですけど、うん、本当にいなかった。やっぱり来ませんでしたねみたいな。なんかもうウォーリーを探せのように探せって言ったんです。いないけどね。
でももしかしたら万が一に
も、そうそう、万が一いるかもしれない。いないけどね。結果いなかった。
いなかったよ。もうでもね、もしかしたらだって見に来てたかもしれない。
そうそうそうそう、見に行ったかもしれない。そうそう、行かなかった。
行かなかった。
行けなかったね。仕事でね。ちょっとね、
結果的にはね。
結果的に行けなかったね。そのボイスをね、聞きに両国国技館に行ってくれたってことですね。ありがとうございます。そして第2位、誕生日にフレッシュな声優さんにお祝いしてもらう。
ほ
う。若い人ってことですね。
フレッシュ問題ね。
フレッシュ問題。
我々はどういうことだっていう話、ね。
これまあいろいろ書いてあるんですけど、こういうのはナルラジでは実現が難しい。
え、何それどういうこと、私たち
ナルラジが冷たいとか、うん、パーソナリティさんが気難しいとかいう意味ではなく、月一配信でタイミングが難しいからですよ。
あれでもちゃんと誕生日ですって言ってる人にはおめでとうって言ってるよね。
言ってますよね。
言ってるよ、ね。言ってくれればいいよ。
そう、ちょうどだから、配信、ね、その前の月に言えば
いいんだよ。そうそうそうそうそうそう。
もっと適当なこと。すっかり忘れてさ、言わないでしょ。来月なのにって言わないでしょ。
まあまあまあね。今フレッシュな生産に言ってもらえたならよかったじゃない、
そう
ね、
そうだ
ね、私たちみたいなね。
そうね。
こんな何年もやって
る。叩かれたよ。
叩かれたよ。フレッシュな人がいいじゃないですか。はい、次行こう。はい、第1位、待望の北陸新幹線が開業。
ああ、そうだね。
6月に初めて北陸新幹線輝き。
輝きって言うんだ。
乗ったんだ。乗車。今年は親孝行をいつもより少し頑張るのが目標だったので、ハトバスツアーや水上バスで隅田川下りをしたり、すごい雷門へ行ったり、浅草演劇ホールで落語を見たりしてきました。イベント遠征で旅行慣れしてるつもりでしたが、階段を登りたくない、エレベーター探して、あれ聞いたことあんなこと、と言ったり、スイカを切符の投入口に入れようとして自動改札で引っかかったりする母のお供は疲れました。
わかるわかる。
なんか聞いたことは階段登りたくない、エレベーター探して、
うん、聞いたことある。それはね、別に旅行先じゃなくても言うね、うん、
でもそれをあっちこっちで探すよりはもうそのこの目の前にある階段を登ったり
降りたり、ちょっと遠回りしててもいいからエスカレーターに行くんです。
そうなの
なんで
この子は
歩いてもいいからエスカレーターに行くんです。
なるほどね。比較的フレッシュな方なのに
確かに。はい。そして4位以下、もう読みます2月配信分のナルラジ第76回で欠席。
あ、それは個人的に？
まあ、それは欠席した人がいけないよね。
いけない。
いけなくはないけどね。忘れてたのかな、うん、忙しかったのかな、
忙しかった
の、はい。購入した新車のナンバーが、藤原さんとか、
いた車と
マジでナンバー被っていいの？
かぶれる。お城時代からの富山県の名優、人間計算機さん、富山を。
あ、同じ、みんな同じことを言ってる。
やっぱ
すごいなぁ。
みんなの重大ニュースに出てくるって、人間計算機さん愛されてるね。すごい。はい、夏コミの人混みの中でネオチさんとばったり。
すごい。
それもすごい。
それもすごい。
すごいな、
どうなってんの？運命の出会いなんじゃない
の？ねえ、で、某小柄な声優さんがお手伝いしている居酒屋に一人で飲んでいる。細かいな。重大ニュース細かいな。
なん
と、はい、ありがとうございます。
でも、こうしてみると、やっぱみんな活動的だね。
そうだ、そうだね。
メールをくれる人たちの流れって、そうだな。
さすがに。そして、絶対どこかに、誰かがいる。
そうね。 確かに。誰かがいる。
誰かが絶対重大ニュースのどこかに入ってくる。
すごい。
横のつながり、
うん、本当ですよ。本人が書かなくても、誰かのおかげで我々その生活がわかるっていうね。
そうか。
横から
引っ越したのかー
っていう、ね。そうよね。
で、会った時に引っ越したんでしょ言っちゃうみたいなね。そういう感じですよね。
すごいね。本当に
ありがとうございます。
いいね、この横のつながりね。ねえ。想像ないよ。自分らに置き換えた時にそんな横のつながりないもん。
そうだね。ね
そうかもね。
うん。
剣またぎとかないよね。
ない。
剣またいで、仲いいとかね。
しかも多分年代が多分バラバラのはずなんで。
あ、そうだ。すごくない？
すごいなすごいですね。
ね、一つのものをきっかけに、こういうことができるっていうのはすごいと思います。
すごいと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、行こうか。
うん。
やっぱり
上から、ね、上から取ります。
しょうがない。ね、順番に。
はい。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
あ、寝落ち武者さんで、
その噂のね、
噂の、
夏コミに日月さんとバッタリあった、
バッタリあった
さんですね。
そうですね。はい、今回のテーマが今年の重大ニュースということで投稿します。うん、
はい。
今年は割と平坦な1年だったため、
あ、いいことよ。
ね、一緒だね、うんうん。これといって大きな動きもなかったのですが、うん、強いて言うなら、うん、所持している漫画の数が今年で5000冊を超えたこと
に。すごくない？ちょっとした漫画喫茶じゃない？
置けるの？5000冊。なんか想像がつかないんだけど。
全然想像つかない。
なんだっけ、つい最近のあれで床が抜けて、ね、っていうドラマが
あるあるあるあるあるやってるやってる本が重すぎて床抜けるってやつ。
そうそうそう、でも本当にそうなる可能性あるんじゃないの？
あるよ。
でもまあ、あの人が持ってた本よりは漫画の方が軽いのかなと
か。ああ、そうかそうかそうかそうか。
多分あれハードカバーとかでしょ。
そう。いやでも5000冊だよ。
そっか、5000冊、5000冊って一体どれぐらい。
引っ越し大変だよ。ダンボール重いよ。
重い重いよ。普通より重いね。
本って重いですもんね、紙系は。
だって切り株みたいなもんでしょ？
切り株、
まあ、切り株持ったことないから分かんない。
切り株持ち上げられない
から分かんないけど。
あの、腰は確実に行くね。
行くでしょ？
行く行く。
はい。
さすがに一人暮らしをしている部屋には置ききれないので、
そうだよね。
漫画を置くための部屋を一
人、
借りる決意をしたのも、確か今年のことだったと思います。
ってことは借りたってこと？
漫画部屋がある
んだ。あるんだ。
え、漫画部屋ってさ、漫画部屋ってさ、うん、あの、部屋の中の一室が漫画部屋なんじゃなくて、部屋から出て漫画部屋に行くってこと
ですか？そうだね、漫画家。隣の部屋とか書いてあるそういうこと？
ってことじゃないの？え、だってもうそれなら一つ広い部屋に引っ越しましたっていう書き方をするでしょ、ね、
そうそう。
でも漫画のための部屋っていうことは、
そういうことですね、
今住んでるものプラス、まあ、まあ、ね、
ちょっと、
お風呂場はいらないけど、みたいな。
あれ見たい、あれ読みたいな、ちょっと、漫画部屋行こう。みたいな、ブーン、みたいな。
そんな遠いのかな、
なんか、ね、近いのか遠いのか。
ね、テクテクテクテクみたいな。
ね、だったら、もう一つ借りるなら、大きい家に引っ越せばいいのにね。
だって、多分、光熱費は、基本料金かかっちゃうよね。二つの部屋の
松本。あれならいいんじゃない？あの、倉庫みたいな。
レンタルスペース
みたいなとこだったら
いい。でもレンタルスペースって書いてないですよ。部屋って書いてありますよ。漫画を置くための部屋を一つ借りる決意をした。
まあでも決意をしただけだからね。
あ、なんだ、まだなんだ。
わかんないけど。
大混乱して
る。
大
混乱。いつか家を購入する機会が来れば、書庫のある家にしたいと思います。いや、だからもう、だから広い部屋に引っ越そうよ。
そう。まあ、その方が、ちょっと、あんじゃり読みたいなと思った時にいいよね。
簡単に読める。別のね、うん、お家に行かなきゃいけない。大変
だ。すごーい。5000冊だもん、ね。え、何と、
あれ、図書館にある本は何千冊ぐらい？
いや、もう何万だけど。
そんなないでしょ。
何万？それはそうだけど、でも、個人で何万冊っていうことになる、何千万とかってなると、
置ける
の？いや、もう、ほんと、積み上がってるん
だ。だって普通にさ、100冊だって多いなと思うよ。
そうね。そうね。う
ん、私、今まだ、段ボールに実は本がずっと入れっぱなしなんだけど、それが、もう10個ぐらいあって、うん、もう部屋が半分ぐらい埋まってるけど、ベッドがあるから隠されてる状態になってるんだけど、それを全部出したとしたらものすごいことになっちゃうけど。
一生ケースに入ってますよ。
そう、ね。それでも多分ね、2、300、いや、もう、 ちょっとあるかもしれないけど、人よりはちょっと多いかもしれないけど、だいぶ減らしてそれなので、もう1000とか2000とか言われちゃうと、
いや
もう部屋が本当に埋まってると思うな。
部屋が埋まってんだ。
すごい。
すごいね。
ね、でも、わかんなくなんないのかな？
どこにどの漫画があるのか？
そう。これ持ってたかなとか。
あ、同じ本買うやつね。
うん。
それは私、少ない私でもよくやる。
ねえ、私も同じ缶、同じ缶何回も買ったりするもん。
あるある。
あ、なんか新しく、なんか久しぶりに行くと、平積みにされてるともうそれが新刊
だと思って買っちゃう。新刊
になっちゃうから、増刷しましただとは思わず、みたいな。
でも、ああ、でも私最近本当に本を買わなくなりました。
いや、私も本は買ってないし、図書館にも行かなくなって、情報が。
レンタル？
レンタルもあるけど、ね、スマホで読めちゃったりするじゃないですか。
ああ、なるほどね。
重くならないの？でも私あれね、いつも悩みながら、結構お試し読みするだけでも結構重くなっちゃうから。
重くなってるのかな？あんまり感じたことないんですけど。うん。
読みづらくないの？
読みづらくないの？
携帯で読む漫画って。
読みづらいってどういうこと？ちっちゃいとかそういうこと？
あ、
でも大きくすればいいよね。
いや、でも大きくすればいいけどさ。
本来見開きでバーンと見せたいやつとか。
あは、離れてる。
あ、やっぱりそうよね。そうだよね。私文章の方しか読んだことがないから、その漫画がどうなってるかね。
文章の方が読みづらそうな気がして、光で。あ、疲れそうな気がして。
まあね、試し読みレベルしか読んでないからわかんないけど。
漫画は別に普通にちっちゃいよなと思いながら読んでる。でも私視力回復して、なんかよくわかんないですけど、目が良くなったんですよ。
健康診断。近視かなんかだった。
いや、全然。普通の目です。
普通の目。
普通の目って何？
普通の目です。普通の人間の目です。そう。なんか 1.2、1.5 ぐらいになったんですよ。
それすごくない？
すごい。何もしてないのに。
何もしてないのに。何もしてないからじゃない。
わ
かんない、わかんない。わかんないけど。
私この頃わかったのが、近視と乱視が入ってて、はい、ものすごく大変な目なんだけど、うん、この頃遠くが割と見えるようになったなって思って。
それって。
そうなの、
いや、でも私も視力回復なのかって、と思いました。
もしくはなんでちっちゃいものが見えてるわけだから。
そうね。
俺前より見えるぞ。これはもしやってちょっと思いましたよ。
それこそ視力検査したらちょっと上がってたから視力が。あ、やったと思ったら、うん、近場がすんごい今まで近視だったから混乱してやってたのが、ちょっとこうして外してるから。
外して。
もしかして。
遠くから。
もしかして。
近くが見えなくなるんだ。
近くで見てたのが見づらくなる。
遠い方が見える。
逆に言うと今私の距離はギリギリ普通のレベルに戻ったって感じなんだけど、今までが禁止だったからすごいぐっともう前のめりで見てたのが、ちょうどいい距離で見れるようにはなったけど、
だんだん便利ですね。
そう、だんだん遠くに離さないと見えなくなっていくのかなって思ったら。
なんか遠くに離して見るとかはない。
うん、
近くでも見えるし、
うん、
遠くでもある距離までなら見える。から普通に目が良くなったんだと思ってるんですけど。
そう
でもね、徐々にもしかしたらピントがずれて、なる可能性がある。あ、目のいい人ほどなんかなるっていうでしょ。
そうなんですよ。目のいい人ほどって聞くから、ちょっとドキドキしちゃった。視力回復と思ってたけど。
ブルーベリー食べない、ブルーベリー。
ルテインの方がいいらしいよ。
何それ。
ピアとピルベリー。
何？
ブルーベリーの仲間のやつで、目の視力回復にいいやつが、なんかそういうのがいろいろある、いろんなさ、ちゃんと見てる私も。
回復しようとしてる。
パソコンとかこのタブレットとか見るようになって、目がどうしても疲れやすくなるから、そうするとそういう愛系のサプリがすごいいっぱい出てるから、チェックするようになりましたね、やっぱり。
スマホは確かに目疲れるけど、何より肩が凝る。
それもあるね。
うん。
体勢が多分じっと一つの、
そんな、ラジオ、わかんないからそれ。今、こっちゃんがものすごい勢いで肩を上にギュンって上げたのは伝わらないから。
ギュンって上げて見てんのかな。
あ、いや、でもなんか、
持ってるから？
スマホって、基本下を見るじゃん。
うん。
だから、肩がこう。
上げりゃいい。
そしたら、この腕上げて、腕がさ、肩
が。あ、もう、こう、頭からこう、なんか、馬の餌みたいにこう。
あれ、なんかジェットコースターとかで、よく芸人とかがつけられてる。
そう。
いや、そしたらヘルメットが重くて肩こるでしょ？
ね、もうダメじゃん。何もダメだった。
ダメ。
解決方法なかった。
解決方法がないのよ。
そっか、肩こる。
肩すんごいこるの。
そっか。
スマホ使うようになってから。
へー。
マッサージに行ったらね。
うん。
なんか、もう、ゲームをするなって言われた。ゲームしてないもんって言ったらスマホを見るなって言われた。
あ、でもじゃあ、似たような人たちがいっぱいいるんだよ。
ガラケーに戻ったとかで変わんないでしょうよ。何が変わるのよ、ガラケーに戻ったとかで。
いや、だってスマホ見んなって言ってたってことは、スマホになってから肩がひどくなったってことでしょ。でガラケーの頃はそこまででもなかったってことじゃないの。
それほどガラケーを見てなかったってこと。そうそう
そうそう。今ガラケーになったらやっぱ見ちゃうかもな。
見ちゃうよ。
どっちしろ
見ちゃうよ。どっちしろ見ちゃうよ。
ねえ、あれ何の話だった？
なんだっけ、
漫画が、漫画が、漫画が5000冊を超えたの。
重大ニュースだったね。
重大ニュース。
はい、ありがとうございます。視力の話じゃなかった。全然違った。
もう一枚ぐらいとく？
はい。
あ、じゃあこの人。お、噂の人間検索。
どうもどうも。どうもどうも。
はい。こっちゃん、岡崎先生、藤間ちゃん、ならラジワー。
ならラジワー。
そして先月はガチで欠席しました。わかりで謝罪をいたします。
いいですよ、別に
欠席しても。人間検索さ、多分本当にあの、元祖からずっといらっしゃる人ですからね。
欠席報告が。
欠席したことを謝罪されるってどんなラジオだ。だって送ってきたって読めなかったりするのによ。
そうだよ。
でも本人的にはね、ボツと欠席は違うんだろうね。
そうだね。送ったか送ってないかっていうところが違うね。
はい。でね、本人からなんですけれども、はい、さて、今年の、今回の最大テーマ、重大ニュースとのこと、
はい、
自分の場合は転職、引っ越しにつきますね。っていうことで。すごいなぁ。
やっぱそうだよね。
やっぱ引っ越しってね、うん、一大イベントよ。
ほんとよ
大変よ。
すごい、両隣ですごい力説されてる。
大変なんだ
けど、私も10年ぐらい前だから覚えてなくてね。
だからね、もし毎日引っ越しすることになったら、その10年分の荷物、えらいことになるから。
偉いことになる。本当
それは思う。本当それは思う。それはね、藤本ちゃんちの引っ越しをね、手伝ってすごくよく分かってる。
そう。もうすごい、ね、大変だなっていうのはもう顔に出てた。
もうどうしたらいいかなって思った。私が。
そう。こっちゃんがどうしたらいいかなってなって。
私はどうしたらいいだろうって。どこから、うん、って思った、うん。
明日受け渡しなのにこれ大丈夫っていう状況だったから。
ね、やっぱっか、なんか、そう、大変だな、人生ってって。その人の何年間がその部屋に詰まってるわけじゃない。
そうなのよ、人生が詰まってるの。
そう。だから私の部屋ももう10年ぐらい詰まってるわけよ、人生が。
うん、そう、ね。
だから、もうなんか、開けてないところとかいっぱいあるじゃない。開けてない箱とかいっぱいじゃない。
そうそう、なんかさっき言った私の漫画のやつとかね。
そうそうそう。漫画だったら分かってればいいんですよ、中身が。開けてびっくりとかあるじゃない。
何が出てくるの、開けてびっくりって。
分かんないけど、なんかいろいろ出てくるかもしれないじゃない
ですか。でも確かに、引っ越しするときに、あ、この段ボールって開けてなかったなってやつ、掘り出されたよ。大体ね、昔の手帳とかだけどね。
それはあるね。
うん、そうね、それはなんか引っ越しの機会に私も、パッと見て、うん、ほぼ白紙だったら思い切って捨てたな。最初だけちょっと頑張って、いろんなこととかメモとか書いてあるんだけど、真ん中あたりに
心が
折れてる。白紙になってるの。どっかのメモでバーッと書いて終わってんだな、みたいな感じになってて、ちょっと気になること書いてあるけど、まあ、いっか、みたいな感じ。
偉い、
だいぶ捨てたけど。
捨てちゃうからな。
捨てられなくってそのまま引っ越すよね。まず時間がなくて引っ越す。
まあ、とりあえずこの段ボールはこの段ボールでって封をする
よ。ピーってなるよね。そのままの次の家にそのまま移行するだけ
で。でもそう、なんか多分開けないだろうなと思った思い出ボックスっていうのはある。それがだんだんちゃびてて、あ、一回開けないとダメだなっていうのは入れ替えをした時に、今度はそのマジックにかかんのね。整理してるつもりで、思い出の世界に入っちゃうから、これ捨てられないわ、こんな写真が出てきたわ、こんなことしたねってやって気がついたら、一日が終わってるっていうね。
だってもうさ、充電器もないようなさ、携帯が残ってたりとかするわけよ。
ある。
その中に多分写真とかが残ってるから残ってるんだろうけど、見れないじゃん。
もう見れない。
見れないじゃん、充電器ないから。捨てりゃいいのにさ。
そうね。私
なんかで復活できる可能性が今あるからね。
そっか。
カセットテープ聞き直せるようになるからね。なってるからね。
確かにね。
あ、そっか。
いや、でも、人間計算機さんは、引っ越しの上に転職だから、
うん。だって引っ越さなきゃいけないってことは。
すごい綺麗にしてるよね、身辺を。
そうだよね。
ねえ。
ゼロから始まるって感じだよね。
そっか。
すごいね。なんかこう、一からもうなんか、なんていうの、また真っ白に戻るってさ、なんか綺麗だね。
勇気、
うん、勇気は相当あるでしょ。
そうだよ。だって人間計算機さんって、私が高校、じゃあ私じゃなくて。
ええー、
高校生の時ですか。私じゃなくて人間 確か高校生か中学生ぐらいの時のリスナーさんだから、それを考えると、ね、それなりのお年の方、あの
年齢すら分かってくるんですよね。この付き合いでね、付き合いの長さで。
そうするとこの年の転職とか引っ越しってすごい、
すごい、
すごいことだと思うよ。
いや、私も何も考えずに会社を辞めた人だけど。
そうだね。
でもそれは若い頃だよね。
それは若い頃
ですよね。そうでしょ。まだね、20代とかだと、なんかもういろいろ許されるかな、いろいろチャレンジもしたいし、違ったなと思う時は
って。よくまあ、辞めたなって今になったら思います、ね。
いや、若さだよ、若さ。若さって何するか分かんない。
デビューしてないのに、お前、早すぎじゃねえ、みたいな。できればちょっとなんかもう先が見えてからやめろよ。
そうね。
養成所の合宿に行きたかっただけだったら
やめる。きっかけがね。
きっかけがね。
なるほどね、でもそうなんだよね。
でも有給もないし、やめちゃえみたいな。軽い感じで。
それはね。
まあまあね、
それは。でもそういう思い切りがあったから今があるわけだ
よね。そうね。いいこと言うね。うん、は結果良ければすぐいいわけ
だから。人間検査機さんも幸あれだね。
そうですよ。きっと楽しいですよ、新しい生活。
いや別にね、苦しいとも悲しいとも何も言ってない。
重大ニュースっていうことで、
そうそう、ニュースって
書いてあったね。はい、ありがとうございます。もう一枚読む？
もう一枚読む？どれ読もう？じゃあ、
もう一枚だからとうとう選ぶの？最後は選ぶのかい？
だって上から順に言ってたけどね、なんかちょっとそれもね、ねあれかなと思ったね。どうしようかな、どれにしようかな。じゃあ、この辺。
うん、さくいときさな。
じゃあ、うん、これにする。ナラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。朝バーさんです。今月のテーマは、ナルラジ重大ニュース、うん。2015年に起こったニュースといえば、やはりこれです。はい。ソラくん6歳にして、ついに1本目の乳歯が抜ける。
6歳か。
6歳とかだっけ
?1本目の乳歯。
ある日気がついたら、ソラの下の前歯が1本抜けていたんです。
気がついたらなんだ
気がついたら大丈夫
ソラくん気づかなかったの？
ねえ、突然だったのでびっくりしました。うん、最近のソラですが、アンドロイドタブレットで YouTube を見るのが大好きで。子供そうらしいね。
そうなの？
今もシャー、シャー。あの、タブレット。
タブレットがね、
なんていう
横にスライド
というか、スライドというか、スクロールというか。ね、やってるもん、5歳児とかが。僕が仕事から帰宅するとタブレットの入った僕のカバンを素早く持ち去り、中からタブレットを取り出すのが日課になっています。最初は僕が操作していましたが、うん、最近はすっかり操作を覚えたようで勝手にいろいろな動画を見ています。今年も1年お世話になりました。2016年もよろしくお願いします。良いお年を。
すごいな。
ありがとうございます。
いやでも、子供いるとやっぱりね。
いやーもうなんか、一年とか、
成長も早いし。
やっぱすげえ経ってんだなって思うよね。うん、子供とか見ると。
そうだよ。
ここまで来る
とか。10キロだったんだよ、10キロ。
そうね、米ね。こんな元気よ。
てか顔がそっくりになってきたね。
すごいそっくりだね、朝ばあさんに。朝ばあさん写真じゃないの、これ。ってぐらいね。
ね、似てる。
すごい似てる、かわいい。
ねえ。大体男の子は女、お母さんの方にいるんだけどね。
ねえ、いい
の
かな。あ、確かに。
ありがとうございます。
さあ、まだいろいろあるけども、まあ、ね、後半に持ち越して、
はい、
時間があればということで、
はい、
いきますかね。
はい。はい。
いやー。はい、みんなもいろんなことがあったね。
もう私言えること何もないけど。
だって本当に何もないの、今年。
なんかあったかな。
今年はもうだって去年だし、引っ越ししたの。
あ、そうだったんだ。
もう1年経っちゃったから。
私がその、多分年始めに引っ越しをして、
それ
が本当に大変だったから。
大変でしたね。
はい。でもまた引っ越しをしなければいけないという。
まさか、
まさかの。
まさか。
まさかの、この年の瀬になって何それ
やだー。年の瀬大変ですね。
本当に。
年の瀬の間に越すんですか？
年の瀬、年明け、だから、ま、前回と同じパターンで。
うわー。
もう、春までに引っ越さなきゃいけないっていう状況になってるから。
そしたらまた来年も先生出られないですよ、なるべく。
そんな予告するだってぶっちゃけ先月それでしたもん。不動産屋さんとも揉めてたんですから、私。 どういうことですか。ごめんなさい、このままいけそうにありません。
あれまーってなったら、
ちょっと一発話してきますからなんて、そういう状況じゃなくなったみたいな。
大変。いや、そんな大変か、引っ越し。
いや、私の引っ越し見て大変だって思ったでしょ。
大変だったか、それは特殊だと思ってたから。
違う違う。ほんとね、物件選びは、もう旦那選びと一緒って本当思った方がいい。
旦那選んだこともないのに。
家なんて、引っ越せばいいじゃん。
いやいや、旦那は引っ越せないですよ。
旦那は引っ越せない一生問題じゃないですか。
いやでも
別れればいいってこと。いやダメダメ、そんなことね。
そうだから、ちゃんと
どうした一人で。一人でどうした。
そんなこと思って旦那選ぶのはダメだ。
家って一番安心する場所だからね。なんかそんな簡単に妥協はできないし、でその前が10年近く住んでたから、荷物が半端なかったもん。それはな
おさらですよ。10年住んでた。私も今の家引っ越せって言われたらどうしよう。
いや困るよ、どこ行くつもりよ。
ほんとね、初体験。あの大家さん側から、あの立て壊すから引っ越してくれって言われて、
なるほど、
何それみたいな感じで、
ほん
とに大変だから。しかもこの時期だから、なかなかいい物件ないからね。
なんか何月がいい、なんか9月とかいい
ね。繁忙期はね、年明けなの。その代わりあの不動産屋さんも引っ越し会社も大変になるから、いわゆる割増料金になっちゃうね。
あ、そうなんだ。
だからいい部屋があったらできれば年内に決めたいけど、
やっぱ
ね、そこはもう
年明けちゃったらもう
そう一長一短で、どこを妥協するか。あ、でも時期的にはいい物件を探そうと思うなら、やっぱり数が、その学生さんは、うん、あの就職する実家、うん、地元に帰るとか、うん、とそのやっぱ転職だのなんだのっていうので、季節の変わり目的にはあのいい物件があるのはやっぱりこれからになる。
そうか、
物件探すには時期がこの辺がいいけど、
そうそう、ね、結局とかそこが繁忙期って言われる、一番いる不動産業者が一番忙しい時期になって、引っ越し業者も
その分高くなるんだ。
そうそうそうそう。で今だと割引とか時間が、例えば何時から何時までっていう風に、あの多分引っ越し会社も朝午前の部、昼夕方、あと空いた時間でやるっていう、あのキャンセルが出たらそこに入れてもいいですけど、みたいなので安くするとか。もういいです、もうエキスパートになっちゃった
もん。すごい。じゃあ私引っ越すとき聞きます。
もういっぱい聞いて。で不動産屋さんからこういうこと言われたらどう切り返せばいいっていう、不動産の知り合いももういっぱいできたから。
すごい。大変。
相談した方がいいとか。
でも6月の引っ越し大変ですよ、雨が多いから。
あ、でもそう、だから天候もあるでしょ。
私ちょうど6月だったから。
うん。で、トラックとかね、ちゃんとしたトラックにするのか、そうやってその荷物をポンポンポンって乗せるトラックでいいのかによってまた値段も変わってくるし。で、私の荷物は明らかに一人暮らしの荷物じゃないって散々言われるから。だいぶ減らしたのによ。それをまた引っ越しで持っていかなきゃいけないのか、もしくはもう一回思い切って整理しなきゃいけないのかっていうところね。また思い出の整理がいろいろあったりとかして大変ね。ま、
大変ですね。
いや、長年、こう詰め込んだ荷物って、うん、いや、そう簡単に減らないですよ。
そう。
私、引っ越しした時にこの荷物全部入りますかって言われた。
レベルがおかしいよね。
入ったの？ちなみに。
全部入った。で、うん、引っ越しのお兄さんが、うん、なんか、いやー、頑張ってくださいね、つって、帰っちゃったんですよ。すげーっつって。
そうか、うん、
やっぱあれ一人暮らしの荷物じゃなかったみたいね。
まあ、しょうがないよね。
当分だって段ボールの中で過ごしてたから。
あ、
一部屋埋まったしね。
そうだよね。
ね、
奥に行けないみたいな、ね。
これ以上ここには行けないってなっちゃったから。
ダンジョンだったのね。
ダンジョンですよ。
そうなんだよね。
確かにね、
うん。もう引っ越しは本当に大変です。しかも探さなきゃいけないのと、引っ越し先だと引っ越した後の環境ね。
あ、わかんないですもんね、引っ越してみないと。
そう、その場がもう本当昼間と夜行っとくべきだなってつくづく思った。
なるほ
ど。昼間は静かだからそんなに意識しなかった音が、生活音がどれぐらい聞こえるかとかも全然気づかなかったし、割とあのペットカーのところをずっと探すから、そうすると大体同じような物件が出てくるので、今までは。それが今ちょっとあの静かな閑静な住宅街に引っ越してしまったもので、うち結構音が騒音だったのねっていうことが分かり、とかね、いろいろ。
それはね、藤本ちゃんも引っ越すときに一番考えてたことですよ。
私本当に音がって
音
不動産屋にずっと言ってたんですよ。なんか、私は絶対に音がどうしても気になるので、マンションじゃなきゃ絶対ダメなんですっていう話をしてて、で、あ、そんなに気になりますかって初めは言われてて、で、どんな音でもダメですかみたいな、最終的にもうすごい譲らないから、言われたから、
私が発する音です。私が発する音
です。え？って言われて。え、どんなにって。そんなにですかみたいな。できれば防音にしたいぐらいだったから。
わかるわかる。だから私、まずは一番探すのに、まずペットカーが絶対条件なので、はい、ペットカープラス子供カーっていうところを探す。
ああ、なるほど。それは音も大丈夫だ。
多少の音はお互い様にもなるし、ある程度気を使える場所だからいいですよって言ってる可能性が高いから。
でも子供カーって考えたら大きい家になりますね。
うん、そうなの。そうでね、部屋が広くなって、で、自分の考えてる家賃の上限があるから、そうすると、すっごく沿線がこう遠くなるか、あとは近所だったら、徒歩二十何分とか。
もはやもう徒歩じゃねえよ。
そう、もう徒歩じゃない
ね。隣の駅だ
わ。そう、ね、どこなのそれみたいなところになるか、もう部屋を思い切り、だからもうキュッとコンパクトにして、もうほぼ全て物は捨てろという状況にするかっていうので、ほんといろいろね。
大変。
大変です。
大変ですね。
やべ、休憩をまたいで引っ越しの話に。
ごめんなさい。皆さん、ちょっと、
そうね。
重大ニュースのつもりだったんだけどね。
でまあ、これが重大ニュースだった
んだけど。そうそう。
こんだけ重大なんだよってことだよ。
そう。
引っ越しをするとき
は。いや、みんなもしたことあるだろうけどね。
いや、まあ、あるだろうけど
ね。ね、で、結構みんな荷物大変そうだよね。
いや、そうだよ
5000冊の本とか大変だよ。あれはもう違う部屋にあるから大丈夫か。
そうだ。先に運んである。
なるほど。
そうね、その荷物だけだったら赤坊さんみたいなね、ちっちゃいとこでパカって持ってってもらえばいいかもしれないけど、ね、その辺もねあるから、
ね、
はい。
じゃあそろそろ普通歌読もうかな。
ごめんなさいね。ちょっと違うつもりがあっちゃった。
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、この時期にいろいろ準備で、毎日お忙しのビビームです。はい。何の準備をしているのかと言いますと、うん、私、12月中旬から1週間ほど、微笑みの国ことタイランドへ行ってまいります。もちろんプライベートではなくビジネス。一緒に行く相手が社長という、なんとも言えない二人旅です。
しかも二人旅なの。
わお。まあ、現地に駐在スタッフがいるとはいえ、新婚旅行以来となる海外渡航にガクブルしている毎日です。
確かに、ね、
まず社長に粗相のないようにしないといけないし、 その上海外のチップとかなんやらが全然わからないし、そして妻一人でビビことビビミを見れるのか心配です。いいお父さんだね。
まあ、そこが心配なの。
まあ決まった以上心配してても仕方ないので、とにかく暖かいということだけを楽しみに行っていきたいと思います。
なるほど。
新年メールにはお土産話が書けるよう頑張りますといただきました。
じゃあ何か向こうでやるってこと。
え？ちょっと待って。なんか、あれ、すっごい今ハードル上げたよね。だって、土産話のハードルが上がったよね、今。
タイで何かあんのかなと思って。
何もなくてもいいよ。なんか、タイはあったかかったです。だって、お土産話だよ。
そっか。
びっくりした。
なんかあんのかなと
思って。仕事だしね。
あ、そっか。
できないよね。
でも、仕事の話の方が意外に面白いあれになっちゃったりするかもね。
確かに。
プライベートで行くとね、あれだけど。
いや、なんかほら、せっかくだから社長に何か仕掛けるぜとか思ってんのか
な。そうのないように
って言ってるよ。そうか。社長にこんなことしてやったぜっていうのを土産話にしてくれるのかなと思って。
すげーな。人生かけてんだけ
ど。いや、もう、ほら、ビビことビビ見るから、あんまり貢献はできないから。
ね、貢献できないね。二、人のために、無難に社長をもてなして。
しかもお家作ったしね、ここはね。
そうだよ。
家追い出される家ね。
大変だよ。家に入れない家だよ。
そう、締め出される家ね。
いやいや、ほんと、なんか、ビビンバさんのあのメールを読むと、
うん、
普通の人生ってすごいなと思う
よ。どういうこと？
なんていうの？
何それ？
平和な、なんていうの？
なんていうの？何を言ってもあれだって
。みんな平和だよ、言うたら。
いや、なんかさ、
うん。
なんだろう、まっとうな生き方。
なんて言うの？え、ちょっと待って、まっとうじゃないみたいな。
なんて言ったらいいんだろう。
家庭を持ってる方の、
なんか、
すごく。
いや、浅葉さんも家庭持ってます
よ。そうだけど、いや、浅葉さんもそうだけど、なんて言うんだろうね。なんか、知らない人生なんて言うの？なんて言ったらいいの？ディスってないからね。全然ディスってない。言っとく。
伝わらないそれ。
ディスってないけど、 私のできない人生っていう
なんて言ったらいいのかな、なんだろうね、要は我々の周りにいる人になかなかそういう人がいないってことだ
よね。そうだ、それそれが言いたかったんですよ。
なんて言いづらい、なんか周りにだってわざわざマイナスの方向に言うの。
それはみんなの取り方だよ。
違う違う、言い方言い方あれ確実に言い方です。
なんて言ったらいいか分かんなかったけど、それです。
そう、まあまあね、本来であればね、そういう人が多いと思うんですけど、そうそうそう、
周りにいないタイプだよね。
そうなんですよね。
確かにね、
すごいなと思って。
すごい、
いや、すごい素敵だな
まあこれまた女性と男性でね、違うと思うしね、まあ、主婦になった人たちからの目線と、この仕事を持って子供がいてっていうね、お父さんになってっていう人の目線と、まあリスナーさんの中にね、そういう人たちがね、何人かいるっていうのは。
でもきっとね、朝ばあさんもね、一緒だと思う。
いや、だから生が、
ね、朝ばあさん違うなんて一言も言ってないからね。
じゃあ、ビビンブさんのメールを読んだらって言うから。朝ばあさんはその家庭の部分を出してないだけで。
いや、違う違う違う。そうよ。だからそういう意味。
あ、そうだ。
あの、ビビンブさんは、ご家庭のことを送ってくれるから、で、朝ばあさんは、そういったメールじゃないメールが多いから、なんていうの、
趣味のものとかがね、
そうそうそうそう、その別に、
たまに空くんの話も入ったりとか。まあ、朝ばあ
さんじゃこんなんじゃないだろうけどねって思って言ってるわけじゃないわけだから。ディスってないよ、全然。これ放送して大丈夫全然、あ、悪者にしようとしてる。
してないよ。
ないない。
じゃあ、後でカットしとこうか。
しない番組じゃないか。
全然。いや、すごいなと思って、羨ましいなぁ。
そうね。これがリア充ってやつなんだね。
そう。
なるほどね。
そう
ね。
そうなんですよ。うんうんうんうん、そこ。
そこ。
いや、私も充実してるよ。
リアルは充実してるよ、う
ん。いろんな充実の仕方ってあるじゃないですか。
そうでしょ。そうでしょ。
ね、それだけじゃない
もん。だからまあ、人それぞれだなっていうところに落ち着けばいいかなっていうね。まあ、うで、そういう人たちもいて、なんかそういうのってすごいねって思う。
そうそうそう。
純粋に思ってる。
そうそう。
なんか、誰も、
何のフォローなの分かってるよ、ディスってないことは。分かってるよ。全然分かってるよ。
この辺行っとこうかな。冷やしちゆうさんですね。
はい。
山川さん、岡崎さん、藤本さん、なるらじわ。
なるらじわ。
あ、これテーマだった。いっか、はい、あれなんで普通音の中に入ってたんだろう。まあ、そのまま読んじゃおう。
はい、
自分のなるらじ的重大ニュース2015は、成田空港での寝泊まりを初体験したことでしょうか。
え、
滑走路トラブルのため飛行機が飛べなくなり、しかもその便が最終だったために別の飛行機にも乗り換えられず、空港で一夜を明かすことになりました。同じ飛行機に乗る予定だった人たちも軒並み空港に泊まることになったようで、寝る場所をキープするところから一苦労でした。
へー。
はい。そしてそこから学んだのは、飛行機の時間は余裕を持つ、空港に泊まるときは最初にコンセントの近くをキープすること
でした。なるほどね。
はい。コンセントがないといろいろ不便だったりしますからね。とはいえ、これから先同じようなことはなかなかないだろうと思うと、これはこれで貴重な体験だったと思います、ということで、深夜の成田空港の写真を添付してくれてたんですけど、誰もいないよ。すごいよ、これ。
すごいね。
ちょっと写真撮り放題。
私あれですよ、羽田になら泊まったことあります。
え、それもやっぱりトラブル？
飛行機が飛んで、最終便が飛んで、途中で帰ってきて、
戻ってきちゃったってこと？
戻ってきて、降りれなくて戻ってきて、羽田に戻ってきて、羽田に降りて、明日の朝一行きます。
あ、もしかして実家に帰ろうとして、雪かなんか。
全然逆で、沖縄に遊びに行こうとして、台風で。
あー、それもそれで大変だ
ね。戻ってきて。雪か台風かですね。
台風というか別にそんな天候が、次の日飛べたんで、悪かったわけじゃないんですけど、なんかちょうどぶち当たっちゃったみたいで、で、羽田に戻ってきて、一回帰って、始発で来ても間に合わないわけですよ、その朝一の便が。だからもう、
そ
こにいようと思って。
ちなみにそういう時って、空港側は何の対応もしてくれないの？
何の対応もしてくれませんね。
せめて毛布とか。
毛布とか言ったらくれたのかもしれないですけど。
ご飯とか。
ご飯はないですね。
あ、そうなんだ。
暖かかった。ただ空港を開けてくれます。
ああ、そっかそっかそっか。
締めはしないです。
それでこんな写真が撮れるんだ。誰もいない、こう、完成な、
私の時はそうでした。
それは、いつも開いてるわけじゃなくて、開けてくれてるんだ。
あ、わかんないけど、いつも開いてる？
でも最終便と始発便があるから、その間ってやっぱり閉まってんじゃないのかな。
いや、だってそういう時に多分清掃したりとか、本来ならね、うん、やらなきゃいけないんだろうけども、緊急に対しては多分やっぱり開けてはくれるようにはしてるのかなっていう気はするけど。う
ん、で、なんか、私は一人で、うん、まあ、あの、友達が沖縄にいたので一人旅だったので、うんうん、私は一人で乗ってたんで、うん、まあずっと一人でいたわけです。寂しく次の日の朝まで。うん、でも隣に座ってた女の子は、うん、彼氏を呼び出して、朝まで彼氏と楽しそうにしてたんです。
暇なら来ないみたいなんで。
来てみたいな。彼来て朝までいてくれたんです
すごい。
リア充が。
え、待って待って、なんかさっきと話つながってんのかな。何それ、
うん、なんか聞こえた。
何も聞こえなかった。
マイク拾ってない、
うん、拾ってない、うんうん、ちょ大丈夫大丈夫、うん、大丈夫、うん、何も多分カットだと思うから、うん、
ピーって入ってると思う、う
ん、あのみんなの中でカットしておいて、ね、
じゃあもうすごいいい彼氏さんだなと思ってね、うん、
すごいね。
なんかトラップしてた。
どうせ
彼氏さんトラップ持ってきたんだよ。
すごくない？
すごい。
すごい。
来れる距離というかあれだったら、うんうん、車で連れて帰ってもね、送ってくれればいい。
いや、多分電車で来たんですよ。
そん、偉いなぁ。
始発で帰るんだ。
そうそうそう。最終で間に合うぐらいだったんで、最終で来て、始発で帰ったんだと思います。いい彼さんですね。
いい彼
ね。
二
人でトランプしてた。
前さ、一緒にさ、あの、北海道行って帰ってくるときにさ、吹雪いてさ、飛行機飛ばなくなっちゃったじゃない？
はいはいはい。
で、あの時、なんて、千歳だっけ、
うん、
空港から東京に戻ってこようと思った時に、
うんうん、
でも2便ぐらい早い便だったんだよね。
うんうん。最終
よりね、ちらが取った。最終より、あ、なるほど。最終の2便ぐらい早い便を取ってたんだけど、吹雪いちゃって飛ぶか飛ばないかわからないって言われて、
うんうん、
でも、こんなギリギリの時間に、その定時に飛んでくれないんだったら、
うん、
いっそ飛ばずに、
うん、
ここに留まってくれて、次の日の朝一で飛んでくれた方が、
あ、
電車がもうついてもないんですよ。だから羽田に結局、とどまらなきゃいけなくなっちゃうから、
ほくるだけ送っといて、
そうそうそう、
このと
っ
ついた先のことは何も考え
てないから、そうやって
ない
から、帰れなくなっちゃうから、だったらいっそ飛ばない方がいいね、ここにいた方がいいね、千歳だったら温泉あるし、みたいな。
そうそう。
温泉施設があったので、
うん、
で、いいねって言ってたらギリギリ飛んで、
もしかして
羽田着いちゃって、
電車なかった。
電車なくて。
じゃあそこでやっぱり朝まで？
いや、あの、いいところまで出て、行けるところまで行って、そこから、そこから歩いた。
なんだろうね、飛行機って便利なようで不親切なところがあるね。
だから、北海道って、なんか、うん、私で言うと、女満別っていう空港が最寄りなんですけど、うん、女満別に降りようと思ったら、うん、ちょっと吹雪いてるから、うん、千歳降りるねって言って、千歳に降りられても、
うんうんうん、
そっから5時間かかるわけですよ、家まで。家まで、ね。
電車とかにすると。
そうそう。
へぇ。
でも降ろすんですよ。
ちなみにその、料金はどうなの？
よくわかんないですけど、うん、
私何も出ないじゃないですか。
出ないじゃないですか。なんか、
降りたから。
友達は、うん、そっからじゃあ、みたいな。帰ってね、みたいな感じだったって。
新幹線は何時間以上遅延したら、うん、特急代は戻してくれるでしょ。
すごい、そうなんだ。
そうなんですけど、だって飛行機に特急料金なんてないですもん。乗車券料金しかない。
でもその目的地がなんかすごい範囲広いわけじゃない。そこまで行けないからって途中で降ろしたから、で、そっからじゃあ先の振り替えは一切ない。
でも私がまた沖縄に行きたかった時に、うん、また台風で鹿児島に降りたことがあるんですけど、
当たるね。
はい。沖縄なかなかちょっと行けない。
な
かなか一発で行けたことないんですけど。うんうんうん、それは、結構早い便だったので、一、うん、回鹿児島で降りて、鹿児島でみんなちょっとご飯とか食べてて、うん、そしたらさっきの人たち沖縄行くよって言われて、
そんな言い方してないですけど、ね、
そんな集め方してないですけど、言うたら簡単に言う
たらね、
さっきの人たち沖縄行くよって言って、うん、みんなで沖縄に飛びました。
で、その時の料金は特に請求されなくて。
ただ、沖縄着いたら、昼に着く予定だったのが夜に着くみたいな。
ああ、じゃあちょっと午前中、お昼からの予定にしてたものがもう
できなくなるみたいな。
なるほど。
しかもちょうど私たちの便だけが、 何便もその時飛んでるのに、うん、ちょうど私たちの乗った便だけが降りなくて、で、友達は違う便で行ってて、うん、一緒に遊ぶ友達が違う便で行ってて、その子は降りてるんですよ。先にね、私だけが降りれないっていう。
は
あ、私だけがか、ちょっと鹿児島やってくねって。そう。ごめんごめん、ちょっと鹿児島やってくねって。
私は東京でお留守番だったんですけど、なんか、ね、鹿児島ナウっていう写真が届いて、
なんで
なんでだよって。
なるじゃないですか。
なんで鹿児島いんのつって。なんか、
私だけ。
一緒にね、行ってた友達がいて、その友達の写真を送ってきたんだけど、うん、その友達が、なんか、メロンソーダをこうつっついてる。
すっげえ付着された顔で、メロンソーダつっついてる写真を
送られてきて、なんじゃこりゃって。
大変な、なんか、冷やし中くんのあれが全部つっとんだね。
でも、いや、でもね。
大変。いや、でも大変。ちょっと考えてほしいね、飛行機の空港会社の人も。施設なりせめてね、泊まれたり、仮眠が取れるような場所がないと、仕事だった場合、そういう状況で寝れない状況のまま行ってうまくいかなかったらどうしてくれるのとかちょっと思っちゃうんだけど、
ね、余裕を持っていくしかないですね。ね、
遊びならまだ、まあ、こんなことあったんだへへーで終わるかもしれないけど、
まあまあまあいいネタになりますけどね。
そうね、
こっちとしてこんな感じでね。
うん、なんか私の人生ネタみたいなもん
ですね。なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、もうちょっと読む、はい、
次のお題、
お題、そうだ、そうだ、こちらをじゃあこれでお願いします。
送ってきてくれてる方が
スーパーアック部長さんから、
うん、
ね、ナルラジガールズの皆さん、ドウーモです。
ドウーモです。
ドウーモです。
ドウーモです、はい、さて来月のお題を提案します。お題は、あーやっちまった2015&今年の抱負なんてどうでしょう。
もう来年になるから、
そうだね、1月ですもんね、
2016年。
え、あーやっちまった、だから2015でいいんだと思います。
ああ、そうか、そうか、そうか。新年に振り返ろうぜってことね。そうか、そうか。
そうです。それ、今年の抱負なんで。やっぱ新年一発目の放送なんで、今年の反省と来年の抱負をしてもいいのかな、
そうか、そうか。今年の抱負っていうのはね、よくテーマにしてたけど、それだけじゃなくて、
それプラス、やらかしたこと。
やらかしたこと。
というのも先日やらかしたことがありまして。
何？
先日、出かける準備を始める時間までゲームをしていました。
うん、
その時電話が、
うん、
電話の主は、会社。
うん、
会社、
うん。
今どこにいますか、
うん、
私、家ですけど、
うん、
何かに気づく。今日何曜日ですか会社、世間一般では金曜だよ。今すぐ行きます。
なるほどね。コントかよ。
ね。私はその日を土曜だと思い込み、養成所のレッスンに行くつもりでした。
なんと。
大急ぎで会社に行き、14時30分に到着し。
え？
へぇー。笑いが結構なりましたとさ、なかなかの時間だね。
だいぶ待ってくれてた、ね。
だいぶ待ってくれてた。会社、
そうだよね。
9時に来なかった時点で教えてって感じじゃない、うん、
ってことは、最初の、まあ30分くらいは遅刻かな、あいつって言ってたんだけど、
うん、これみたいな。連絡もないぞ、みたいな。
ちょっと電話してみ。
大丈夫かな、あいつ大丈夫かなってかけたら、
うん。逆に心配して、うん、さあ普通に出てきたから、ちょっとまあ、
どこに
話が。そう、私、でも会社員の時何回か。
やった？
上司に起こされたよ。
マジで？
おはよう、朝だよ。電話がかかってきて。
すごいモーニングコールだね。朝だよって。
そう。
理想の、理想のモーニングコールだ。
1回目、2回目くらいまでは、うん、いい夢見てたかって言われたんだけど。行った時に、うん、でもなんかそれから立ってくるとあんまりそういうこと言ってくれなくなって、
まあそうだろうね。そりゃそうだよ ね、
すごいね、大変だな社会人ってね。
でも私もう時効だから言うけど、
はい、
もうそれこそラジオ番組で、
はい、
電話かかってきて、収録時間ですけど。あったよ。
本当ですか。
寝は寝てたみたいな、そういう日がよりによってゲストさんが入ってる。
ああ、大変だ。
もう平謝りですよ。
私、仕事、この仕事はないかも。
ああ、寝坊ってやつか、
うん、寝坊って
やつ。でもね、目覚ましだけじゃない何かが入ると、ぐっとぐっすり寝ちゃう時があって、本当に、もしくは収録日じゃなかったと思ったつもりで目覚ましをかけ、それこそ一日勘違いしてて、だったか もしれないけどっていう。でもそういう時ってなんかちょっと予感あるじゃないですか。で、ちょっと早めに起きたりとか。あれ？
いや予感があるってどういうことですか？なんかね、予感があったら起きてるよ。
だから目がふっと早めに覚めちゃって、あれもしかしてっていうのとかで、だったらよかったんだけど、本当にその電話がかかってくるまで、全くその、それこそどこにいますっていう、あれで、今家、って、まさかまさかまさかまさかっていう、作家だった時期は本当に曜日感覚、日付感覚、
あります、あります。
日にちで覚えてる時と、何曜、月曜日、何曜日とかであれがちょっとでもずれると、結構そういうことがあったんで、
最近私あんまり自分の脳を信用しないので、うん、寝る前にとりあえずスケジュールちょい一回見ますもん。明日の予定。じゃないと本当にいつかやらかすんじゃないかと思ってね。
そうね。
はい。
怖い。
まあまあ、ってことで、
はい、
次回の、テーマは、うん、それです。
ああ、やっちまった2015&今年の抱負です。
はい、それです。
はい、
皆さんたくさん送ってきてください。
送ってください。
はい、ということで、今年最後の収録でしたが、
はいはい、
無事に3人揃うことができるっていうか、まあ本当に今年は私吸ったもんだけ
ど、最後、
重大ニュースがいっぱいあった
ので。ありすぎて、その中の一つが引っ越し、そしてまた引っ越し、みたいな感じになったんですが、
ね、なんか年始めと終わりに。
本当だよ。
引っ越しに始まり、引っ越しに終わる。
怖いですわ、本当に来年はいい年にしたいと思います。はい、そしてこのね、ナルラジ的には、
はい、
久しぶりに、まあ、うん、イベントじゃないけれども、うん、まあ皆さんの前に、
そうですね。
ということで、コミケがどうやら受かったようなので、
そうなんです、
はい。どうせみんな来てるもんね。
そうですね。
そうそうそう。もう立ち寄っていただければ。
そうそうそう、
はい。
何か出してるよ、
うんうん。
いるかもしれないよっていうこと、タイミングというか、スケジュール
が。予定はいます。
予定ではいます。いるので。
なんか、すごいこと起きない限りいます。
そうだね。
そうですね。
はい、電車が止まらないとかね。うんうん、そういうことだ、
はい。12月31日ですね。
はい、
東、
うん、
カタカナの A ですね。
カタカナの A、
ね。はい、40A です。
はい。
東ここにいます、カタカナの A って、東の何番なの？
第3ホール、東3ホール。
3ホール。
うん。なんか、いつも大体この辺に、なんか、音声ものっていうの、
うん、
は、
うん、
がいるっていうことなので、はい、大体いつも同じようなところにいるということで、まあ、わからなかったら探してくれと。
はい。
ちなみに、クロスフェードということで撮っているようです。
そうなんです。
はい。のディレクターさんのところもね、
はい。
ね、
はい、
はい。あれで撮ってますので。
いろいろ企画中です。
です。
そうですね、うん。今まで出したものとかももしかしたらちょこっと出てるかもしれないし、
はい
ね
はい
ね、新たなものはもちろん、
うん、
まあみんなが勝手に想像してるのが大体当たってたよってことなんですけど、
当たってる。
息をするか？
もうね、そう、告知してるのかとばっかり思ってたら違ったんだねっていう。
予想通りってい
う、ね。予想通りっていうことで。
はい、そしてですね、うん、私と藤本ちゃんとですね、
はい、
声優の小山きみ子と3人でやってます、水玉、はい、というユニットがですね、はい、12月26日と1月30日に、
はい、
なんかやりますので、
なんかイベントをね、
イベントやりますので、
ね、
ちょっと久しぶりなんですけど、
はい、
一応12月の26日は、
はい、
肉姫生誕祭っていう、
ああなるほど、
目打ってるっけ？
打ってない。
うん、まあでも、お誕生日の、
まあはい、誕生日だよみたいな感じの、
もう、ハテナがついてる。
内容も全然わかんないから祝うかどうかもわからない
けど。あれまあそんな感じなんです。すごい手差し迫ってますけど、大丈夫ですか？
全然大丈夫です。
なるほどね。
はい、皆さんぜひね、
はい、
高円寺の、東高円寺のわら屋さんで昼夜とやりますので、
はい、
詳しいことは、各々の
ツイ
ッターで、各々のツイッターでね、
はい、
告知してますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、わかりました。ということで、今年最後の。
いやー、最後だからちょっと長かったよ。
いや、ほら、年末スペシャルじゃん。
そうそう
特番だから。
まあまあまあ、まあ。はい。来年もこんな感じで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
あ、ちなみに、ナルザジのテーマは、2015年、やーやっちまったと、今年の抱負ということで、はい、それは忘れなく送ってくださいね。
ください。
お願いします。はい、それでは、今年のお相手は、
山川ことみと、
岡崎瑞希と、
藤本のり子でした。
それでは来年まで、
またねー